こんにちは、まゆなべです。知って損も得もしない昭和の家庭風俗学をご紹介する番組、火曜日に放送する番組でございます。10時読めました。火曜日に放送する番組でございます、本日は洋装と和装について考えるでございます。調べこまもの大百科始まりでございます。改めまして、まゆなべでございます。で、やっとですね、私のね、お話しすると、まあ、全部私の話なんですけれども、そう、全部私なんですけれどもね、話しますとね、言ってますけれども、ばあばのね、前掛けのイベントが、やっとこう、さっとこう、場所ですとか、日程、決まりまして、ああ、ようやっとこれで皆様にご紹介できると思いまして、一生懸命、ホームページにね、お申し込みのね、ページこさえまして、それから、宣伝といいますかね、こういう内容ですよ、っていうのこさえまして、それから皆さんにね、E メール送ったんです。ね、これでよしよしと思いましたらね、なんと、お申し込みゼロ件でございます。びっくりしますよね。本当にびっくりするんです。どういうことかと言いますとね、皆さんね、直接ね、メールですとか、LINE、ダイレクトメッセージ、いろんな方法でね、皆さん、お話しする機会あるんですけれども、中には直接の方もいらっしゃるんですけれども、そこにね、いや、楽しみにしてますってね、本当にありがとうございます。本当に嬉しいんですけれども、ね、お席がね、限りがありますのでね、ぜひそのお申し込みのところを踏んでいただけると大変助かるのでございますね。当日現金でも構わないんですけれどもね、そうするとね、古民家をね利用しますんで、あとどなたがいらっしゃるのかがねはっきりしなくなっちゃいますんでね、皆さんぜひね、ご連絡いただいている方、それから妄想でねよしよしお申し込みという方も全てを含めまして、ぜひお申し込みポチっていうところからお申し込みいただけると助かるのでございますね。私が代わりに申し込んじゃうと詐欺になってしまいますんでね、来るぞって分かっちゃいるんですけれども、勝手にやっちゃうとそれはいかんことでございますのでね、ぜひご自身でね、申し込みのボタンを押していただければと思いますね。すでに埋まりそうな状態なんですけれども、ありがたいことでございますが、なんと0人なんでございますね。ぜひ皆さん、ポチッとね、ポチッと申し込みしてくださいね。はい、よろしくお願いいたします。でですね、今日なんですけれども、洋装ね、私ね、洋装について大変困ってるんです。まあ、和装がいけてるかって言ったら、まあ、そこ、ちょっといけてるかもしれないんですけども、まあまあ、まだまだでございます。ね、で、洋装、ね、全然わかんないんですよ。本気でダサくなるんですよ。何やってもダサくなるんですよ。あ、これは困ったなと思いまして、でこの感覚ってもしかしたら、昔のね、当時の戦前のね、女性が和装から洋装に移り変わるこの戸惑いといいますかね、この感じにもしかしたら感覚に私似てるのかもしれないと思いましてね、で当時の古書を見て、お勉強して、それから洋装もね着られるようになろうということで、今一生懸命勉強しているところなんでございます。で、いろんなね、お話を聞いてみたりとか、本を読んだりとかね、あと今はね、YouTube でいろんな人がまとめたりしてますんで、そういうの見たりとかして、でもしっくりこないんですよね。やっぱりダサくなるし、やっぱりなんでがつきまとったんですよね。それでね、いつの間にか脱線しましてね、どうして、和装がここまで消えていったのかということに、着眼点変わってきまして、着地ポイントが変わってきましてね。で、調べてたんです。で、やっとしっくりくる、答えがね、なんとなく出てまいりましたんで、まだ調べ途中なんですよ。まだ調べ途中なんですけれども、ちょっとそのお話をね、したいと思います。んで、これがね、洋装の、第一人者までいくかちょっとわかんないんですけども、ね、私まだまだ、お洋服はそこまでなんでね。田中千代さんってさすがに私も知ってるんですよ。ね。田中千代で、デザイナーの方ですね。女優さんで田中千代さんっていう方なんですけど、明治生まれちょっとほって思うかもしれないですけど、明治の最後の方の生まれでね、大正っていうのは短いんで、平成まで生きた方なんでございますけれども、 まあ、あの日本に、洋装文化といいますか洋装教育ですとかそういったものをもう持ってきた、まあ、基盤を作ったような方でございますよね。その方なんですけれども、その方のね、あの最初に出された本かしらね、これやっとこさっとこあの実物を手に入れまして、新女性の洋装っていうね、もうねイケてるんですよねこの本が。表紙も生かしててずっと探してたんですけどね、まああってもすっごいお値段っていうか、まあ、かなり価値がある本、実際に手にしてみてかなり価値がある本っていうのが分かりました。ね、まあ、古書店とかで見つけても、ひゃーって値段がついていたりとかして、手が出なかったんですけれども、やっとこさっとこね、いらねえ本ということで、手に入れたのでございます。これは本当にね、人によってはいらないものっていうのが違うんでね、本当に助かるお話でございますけどね、不要な本としていただきまして、嬉しい限りで、早速読ませていただいているんですけれども、この中でね、自分のずっと思っていた、もやもやっとしたものが晴れていく感じがしたんですけれども、まあ前置きが長すぎてね、何のこっちゃかって言うんですけれども、私のね、じゃあまず私の話ですよ。着物姿を見て、まあ、夢地みたいですとか、なんか自然でいいよねとか、コスプレ感がないよねとか、おばあちゃんみたい、リアルにこの昔お母さんが着てたとかね、おばあちゃんが着てた姿に似てるって言われることがあるんですよ最近。本当に嬉しい限りなんですけれども、でもそれと本当にここ数年の間なんですけれども、自分で振り返ってみて、何が変わったかっていうと、もう下着から全部時代を巻き戻したんですね。なんかしっくりこないながら常につきまとっていて、なんでだろうなんでだろうで、どんどんどんどん何て言うんですか、実物を手に入れることに貪欲になり始めまして、それから古書ですよね、古書だけでなく、その古書に書き込まれた当時の落書きですとか、そういったものに、貪欲になり始めまして、調べ始めまして、でまだまだなんですけれども、今現在いるところが、まあ、下着から当時を体感しようということで、あと洗い方ですとかね、まあ、生活とかそういうのを考えたりして、で変えたんですよ。でね、それをまあやってみて思ったところがあるんです。2つにテーマを大きく分けましてね、まずなぜ、1つ目ね、なぜ、和装がこんなに普及していたのに洋装文化にこう、なんていうんですかね、変わっていったのかということですよね。なぜなぜですよね。それが二つ目ね。二つ目は、じゃあ私は何をしたいのかっていうところですね。それを踏まえて、出した答え、そして、今後やっていきたいことっていうのを分けてお話ししたいと思うんですけれども、まずですよ。着物。ね。着物のデザイン。やっこさんみたいな形ですよね。着物のデザインっていうのは完成してるんですよ。もう完璧なんですよ、あの形で。ね。で、もう完成形にたどり着くのがあんまりに早すぎたんですよ、着物っていうのはね。で、衣食住で言うなら、着物っていうのは衣ですね。衣の部分ですよね。衣食住の衣。ね。衣なんですよ。で、その衣が完成されちゃったわけなんですよ。だが、しかし、ね。衣服ですとかそういったものが一番変わったきっかけっていうのが、女性の衣服に関してね、女性の衣服に関して一番変わったきっかけっていうのは、私は、まあ戦争もあるんですけれども、戦争よりも関東大震災だと思ってるんですね。で、意外とその、まあ、大正時代とか その時からこう世界が大変になってる時に、日本は割とのほほんとしてたんですよね、その時。だから、大正ロマンっていうかね、独特な、素晴らしいファッションありますよね。美しい時代があるんですよ。本当にね、大正、昭和初期、本当に素晴らしいんですけれども、その中でも大正、その関東大震災より前の着物っていうのは本当に素晴らしくって、もう本当完璧なんですよ。完成形なんですよ。なんですけれども、まあ関東大震災がやってきて、おっと、これじゃいかんって、いろいろ不都合が出てくるわけですよ。いろんなことが。まあ、なんせいろいろなくなっちゃったもんですからね。天下の、ね、関東ですよ。関東のこの、素晴らしい、この、なんていうんですかね、いろいろ文化が栄えてたところが潰れちゃったわけですからね。ですからね。これが一番のきっかけですよね。関東大震災。それが、大正の12年かありゃ、大正のね、終わりの方ですけれども、終わりつってもね、15年しかないんでね、あれなんですけど。で、まあ、それがあって、でその後、まあ、戦争になっていくわけじゃないですか。するとね、今度はね、こういろいろこう試行錯誤して変わっていく中で、 着物ってあの最初に言ったように完璧なんですよ。もうあの形で完璧だっていうのに、変えてっちゃったんですよね。いろいろ洋服が入ってきたことによって、いろいろ変えたくなっちゃったんですよね。当時の人が、あ、やっぱ洋服のこっちの方が便利だなとかね。なぜ便利かっていう、なぜ、洋服が便利で着物が不便かっていうと、この田中千代さん曰くね、私はここにね、あの納得いってるようで納得いってない答えなんですけれども、着物っていうのは静かと書いて、あの、静ですよね。静な衣として完成されたと。動くなっていうことなんです。動かなければ、シワを取ってね、こう、美しい柄が見えると。いうわけですよ。なんですけども、動、その動くとか、こうね、動きには弱かったっていうんですよ。動いちゃうとこの変わっちゃうわけですよ。ダンスとかに弱いわけですよ。着物はね、拘束されてて。で、ですから、動き、ね、関東大震災がありました。ね、女性がもっともっと活躍しなきゃいけなくなってきたんですよ。それでもって戦争も始まったらね、今度は男たちがいなくなっちゃったもんですからね、女性たちは家庭どころじゃないんですよ。社会に出て社会をなんとか経済を守っていかなきゃいけないわけですよ、ね。だから女性が進出せざるを得ない時が来たのに止まってるわけにはいかない。性でいるわけにはいかないですよ。動ですよね。動く方にならなきゃいけないとなった時に、じゃあ何をしたかというとね、袖が長いと鬱陶しいんですよ。ね。性なものですからね、着物っていうのは。性なんですけれども、まあ、切るじゃないですか、それをね。まあ、諸説ありますけれども、私はね、結構ね、その、まあ、動きづらいからっていうのはあると思うんですよ。当時の状況を考えると、まあね、落下さんのあれに、ね、傘に使うために取られたとかね、絹、いろいろ諸説ありますけれども、贅沢だなんだっていうのはあるんですけれども、そもそもあんな長い袖だったら邪魔ですよね。社会に出る上で、働く上で あんなに長い袖は邪魔なんですよ。ですから、まあ、切るのもすごい納得いくんですけれども、じゃあ切りましたと。切ったらどうなるか。ね。さっき言ったように、あれで完成されてたんです。絵画のように着物っていうのは完成されたんですよ。なんですけれども、まあ、見どころ見せどころを切っちゃうわけですよ。そうするとね、可愛くないんですよね。袖が単なる、こう、なぜ無地じゃないですか。下手したら無地ですよね。みたいになっちゃって。絵画が、まあ、切り離されちゃったんで、完成形じゃなくなっちゃったんですよ。崩れちゃったわけですよ、その絵画が。ね、一つの作品として崩れてしまったわけですよ。ね、そういうのを繰り返していったわけですよ。帯がこんなに重いと不便だっつってね、名古屋帯とか出てくるわけじゃないですか。ね、そうするとね、今度は道具使わないと着れなくなってきたんですよね。止まっててくれないというかね、着付けづらくなってくるんですよ。不都合がいろいろ出てくる。あと収納がしづらくなるんですよね。名古屋帯って今までは袋状だったんで、パンパンパーンって畳めばよかったものをね、行ったり来たりね、三角の部分ペリッてしてね、こう行ったり来たりしなきゃいけない、めんどくさい収納になったわけですよ。で、ちょっといじれば、ずらーってね、細い紐の部分がバーって出てくるわけじゃないですか。もう本当鬱陶しいんですけど、あの形ね。私、本当に名古屋帯苦手なんですけれども、いろいろ不都合が出てくるんですよ。鬱陶しいじゃないですか。それだったら、ハンガーにかけてさって終わるね、タンスに入れてスッて収まってくれる洋服の方がよっぽど扱いやすいわけですよ。ね、なんですけれども、そうやってね、いろいろ便利にしようとしていろんなことをやって、ね、変化していったらば、着物がね、着やすい、まあ、動きやすくなっていくわけですよ。袖が短くなったりね、名古屋帯にしたりとかしてね、なってったんですけれども、美しくなくなってったんですよね。それから収まり悪くなってきたんですよね。ってなると衣食住の衣だから、動かなければね、生活できなければ衣として衣として成立しないんだが、しかし厄介なことに衣というのはね、イコールで飾り物というかね、その美しさを求めるものでもあるわけじゃないですか。衣ってね、どこかしらね、特にね、そのおしゃれ好きな女性とかね、特にそうですよ。ってなった時に求めるかって言ったら、そのちょん切れた袖のね、短いの腕カバーみたいな短いような状態ですよ。それをね、まあ、着なくなるわけですよ。美しくないし、可愛くないし、素敵じゃないし。ってなると、それは洋服が増えるよなという話になってくるわけですよ。ね、着物、ね、で、じゃあ、なんていうんですかね、着物が唯一、和装がね、着物、和装っていうか着物ですよね。着物が洋服に絶対に負けないところといいますかね。一つ一つのアイテムが完璧な美術品なんですよ、着物っていうのはね。 目がね、長い着物、もう絵画ですよ、一つの絵画ですよ、パーフェクトなんですよあれ。で襦袢って言って、あの着物から少し襟元覗いてる、あの半襟もそうですよね、半襟、それその覗いてる襟の部分半襟って言うんですけど、半襟ももうパーフェクトだし、それを半襟を縫い付ける襦袢というのがあるんですね、着物みたいな形のがもう一枚重ねるんですけれどもね、下に、それももうパーフェクトなんです。もう芸術品みたいなものがすごい多くてですね、当時というのは戦前ですね。それから帯ですよ、帯も刺繍だったり染めだったり織だったり、もう素晴らしいんですよ。それからその帯を留めるといいますか、飾るね、帯締め、帯留め、それから、髪の毛に飾るね、かんざしね、箸とか、その一つ一つが芸術品なんですよ。もう美術品レベルなんですよ。なんですけれども、それを崩しちゃったわけですよね。そう、トータルで美しかったのに、帯が鬱陶しいで帯やめてみたとかね、何ですか、羽織下とか言うんですけども、その帯下というかね、それで羽織羽織っちゃうと、もうその帯してるように見えるっていうようなね、ものが出てきたりとか、とにかく簡易に簡易にしてったんですよ。袖のもう短くしちゃったりとかね、いろいろやったわけですよ。なんですけれども、まあ可愛くないんですよね、それがね。流行っていた、その、それこそモガですよ。職業婦人とかね、ブルジョワが着てた素晴らしい、洋装ですよね。に比べて、その、ちょん切ったものがね、美しいかって言ったら、そりゃ、もし私が当時生きてたら、断然洋服に行ったと思うんですよね。だって、ダサいですもん、なんか、短い袖で、ね、帯締めなくて。ね。で、かつ、その、なんていうんですか、暑いからじゃあ袖切ろうって言ったら、もう着物じゃなくなっちゃうわけじゃないですか。ね、ちょっとスタイルアップに裾を短くしてみようって言ったら、短くしたらちょっと変な感じですよね、着物ってね。だから洋服みたいな、そういうボディーラインに合わせるというか、気候に合わせるっていうのが、そのなんていうんですかね、いろいろ洋服よりもややこしい合わせ方なんですよね、着物の方が。なので、だがしかし、それは芸術品だったんですよ。だからそれを日本人は忘れたわけじゃないですよ。あの着物っていうのは美しいものだって、和装は美しいものっていうのは分かってるんですよ。分かってるけれども、せかせか動かなきゃいけない、電車だなんだ、いろいろね、大変になってきましたよ。銀座の街並みも変わってきましたね。ってなった時に、動きづらいんですよね、階段とかも全てがね。洋服の方が断然裾さばきというか、あの足の運びが美しく見えるんですよね。なので、まあ廃れていくわけですよ、着物がどんどんどんどんね。だけど廃れたんだけれども、やっぱ静かと書いて静の時に美しいものっていうのは分かっているので、芸術品美術品っていうことは分かっているので、婚礼ですとか、まあそういった参列の時とかね、お祝いの席、特別な日に着るものみたいな感じに着物が変わってっちゃったんですよね。普段着からは消えてったっていうような感覚ですかね。それね、すごく納得いったんですよ。ああそうだよな、不便だったよなって、ね、崩しちゃったがゆえに変だよなって思うわけですよ。なんですけれども、これを読んでてね、やっぱりこの着物愛好家としてしましてはね、田中千代さんに対してふつふつとこういろいろ湧いてくるわけですよ。この田中千代さんというか、この考えですよね、当時の考えに、いやいやいやいやいやって、なんかこう言い返したくなるわけじゃないですか。なんせ着物が好きだからね。で、いいとこ探しが始まるわけですよ、着物の。ってなった時に、じゃあ巻き戻したら、絶対にわかる部分。だけど巻き戻しすぎると、着づらいものに変わっちゃう。衣というところがダメになっちゃう。かといって、動きやすいものにしちゃうと、衣としてのその飾りの部分ですよね、が辻褄合わなくなって美しくなくなっちゃう。じゃあ間のところを、いろんな時代のね、ところをね、ミックスすれば着やすいものに変わるはずだって思ったんですよ。みんながまた好きになるかもしれないね、思ったわけですよ。みんながっていうのは無理ですよね。みんながみんな好きになるわけないんですよ。着物が嫌いな人だって絶対にいるわけですよね。なんですけれども、それがね、考えてった時に、大正の、関東大震災よりも前に巻き戻しちゃうと、衣じゃなくなっちゃうんですよ。動きづらいんですよ。建物も違うしね、用途が違っちゃうんですよ。なんですけれども、戦後の行き過ぎちゃうとね、20年代まだいけるかな、20年代結構いじくりまくりな年なんですけれども、 そうですね、20年代も25年より前、26年、ギリギリ26年とかかなぐらいまで、いやもうちょっと前かなぐらいのね、もう戦後すぐぐらいのところまでのものですよね。関東大震災後から、昭和のそうですね、23年とかそんぐらいまでねのところで、ギュッといろいろいいとこ取りしたら来やすくなるんじゃないかって思ったんですよね。なんですけど、それをあのこの田中千代さんの著書を見る前にそれをすごい思った時があって、で、まあ、この田中千代さんがその洋服の方へ向かってった人もそう言ってるっていうので、すごい自分の中で今回、ああそうだそうだってすごいこう言語化できたというか、言語化できてるか分かりませんけれども、自分の中でやっていたことがすごい納得いったというか、これ合ってるんだっていう確信につながったというかね。で、話を戻しますと、私のその着姿がね、夢二みたいとか当時の人みたいとか、ばあちゃんとかお母さんの予想に思い出すっていう風に言われるっていう理由は、動きやすいんですよ、私の着付けはね。なぜかというと、関東大震災より後の着付けなんですよ、私はね。もちろんその前の着付けも、学んでるんです。だって関東大震災の後に来てるお嬢さんなり奥さんなりっていうのはもうその前から生まれてますんで、遡るとね、明治の終わりぐらいから、まさに田中千代さんの生まれた年ぐらいですよね、から、戦後すぐぐらいまでのところを私はギュギュギュッとしたあの着付けをやってるんですね。で、何を変えたかっていうと下着なんですよ。下着が全然違う。それから、補正に関しての概念が全く違うんですね、この時代っていうのは。なので、だがしかし建物なり生活が変わってきてしまっているので、関東大震災より後ねの、そして落ち着いてきた頃ですよね、の昭和の初めですよね。昭和2年からなので、昭和2年から昭和5年、ね、もう戦争がガーって来る前ですよね。昭和5年4年かなに、すごい短いんです。その2年間ぐらいのところが一番こう濃縮ギュギュギュってされてる美しいところで、でもそれだけだと現代の建物なり生活なりには合わないから、戦後すぐぐらいまでのところ、女性がもっともっと動かなきゃいけないね、男たちが不在になった日本を守らなきゃいけないというこの状態を、社会を守らなきゃいけないっていうぐらい動いたね、家庭も守って大変な時代ですよの時の、着方、着崩れない、着心地がいいね、その時をミックスした着付け法ね、をやってるわけですよ。ですから動きやすいんです。ですから、動いてるから、お母ちゃんなりばあちゃんなりを思い出すんじゃないかなと思ってるところでございます。で、これ何の話かって言いますとね、あの宣伝なんですよね。で、それをやるためにはどうしたらいいかっていうと、私が研究に研究を重ねて、そのミックスしてね、いいとこ取りして時代を超えたね、再現しているものでございます。それが、以前アーレイ紐として、出してたんですけれども、一度引き下げたんですよ。なぜかっていうと、布の素材ですよね、まだ納得いってなかったんですよ。当時のあの布で作りたい、あの素材で作りたい。でも、私は真面目ですからね、グレーゾーンでいっぱいいると思うんですけれども、私はそこのグレーゾーンを何とかしたいと思いまして、古物商を取ってからもう一回やり直そうと思ったんですよ。その古い布をね、形を変えて売るってなった時に、まあ原型とどめないほど、なんていうんですか、元に戻せない状態ほど切り刻んで、作ったものっていうのは販売しても OK みたいな感じに一部、まあ問い合わせた時に言われたんですけれどもね、ちゃんとあの古物商の窓口にすっごいうざいほどいろいろ電話したり問い合わせたりしたんですけれども、でもある一定のところでダメだったりとか引っかかったりとかするので、だったら古物商取って堂々とやろうと思いまして、それまでちょっと封印してたんですね。で、めでたく古物商となりましたので、古いね、当時の古布ならいいってわけじゃないんですよ。この素材でこの形、この素材でこの形っていうのが当時のおすすめの中にありましたので、まあ、それで再現して、まあ、作った、改めてね、新たに出したアーレイ紐ね、それを今度のバーバの前掛けのイベントがあるんですけれども、そこでちょっとデモンストレーションでね、まあ私が使って様子ですよね、肌着から全て違うんですよ。それを、まあ、着てる状態をお見せして、 で、まあ、それを買え、ね、ご希望の方は買えるようにしようというところでございます。で、もちろんね、オンラインじゃないと来られないとかね、来られない方もいらっしゃいますので、そういった方はね、あとは講座ですよね、講座に参加してくださった方とかは、まあ、オンラインで買えるようにしようかなと思っているところでございます。で、私に何にも関わってない方っていうのは申し訳ないんですけど、関わってからお売りできる状態にしたいと思います。なぜかというと、これね、YouTube とかで流しちゃえば、ね、やり方が分かるってなるかもしれないんですけど、このニュアンスが伝わるわけがね、とかね、自分のこのめんどくさい部分ですよね、あるので、まあ、ちゃんと講座なりね、受けてくださった方ですとか、まあ、そこは限定で絞らせていただこうかなというところで、関わった方のみに、販売していこうと思っているところでございます。ね、で、何でしょうかね、爆売れとかね、すごい大人気になりたいっていうわけではなくて、この当時の着付けを、なんていうんですかね、体感してほしいとか、まあ、残したい、記録として残したいという欲が一番強いので、変な話、破産しちゃ困るけど、そんなに売れなくてもいいんですよねっていうのがありますので、まあ、これが残ってきゃいいなっていうところでございます。ですからね、まあ、不特定多数の方が見る買える状態ではなくて、まあ、細々とやっていければいいかなという範囲でやらせていただいている状態でございますね。そんなこんなでね、まあ、様子をもうちょっとね、そうなんですよ、別に静かじゃなきゃ美しくない着物ではないんですよ、動けるんですね、工夫すれば。そのさじ加減が行き過ぎちゃったんですよ。だから着づらくなっちゃって、着付け教室でどんどん工夫が必要になってってなってたんですけども、そもそもペンペンって紐をシュッてする締めればね、着られるもんでございますのでね、もっともっとグッと近くなればいいなと思ってる地下活動でございますけれどもね。そうだけど、その姿が今は美しいと思われるかどうかっていうのはまた別問題でございますので、ぜひご自分の好きな着姿ね、洋服でも和服でもどちらでもご自分の好きなファッション、それが飾ると書く衣でございます、動きやすい衣でございますので、ぜひご自分の好きな衣ね、衣食住の衣をまとってみてはいかがでしょうか。それでは。